Sound art. Something delicious.
よくわからないけど最近いいことが続いている。何かいい感じだなーなんていうご経験おありでしょうか？こういう時は嬉しいですよね。こんばんは、くにです。このなんとなくそんな感じっていうのは、目には見えないけど何か感じる。というわけで、いい連鎖反応がだんだんと起こっていく。これって本当にいいですよね。何をやってもうまくいく。もう本当ね、ずっと永遠に続いてほしいって思っちゃいます。この同時に並行して似たようなことが起こるというのをシンクロしてるって言いますけど、このシンクロというのを最近別のことでよく聞くようになりました。多分皆さんもどこかで聞いたよなーって思われたかも。同期するというのを聞いたことがないでしょうか。これがシンクロ、シンクロニシティなんですね。あ、それなら聞いたことあるって思われた方いますね。最初この同期するっていうのをね、聞いたかあるいはなんかで見たときね、なんだろうなーって思ったんですけど、まあコンピュータ関連の技術用語だと思っていただけで、それがね、シンクロのことだとは気づきませんでした。それがあるとき何かのサイトで英語のページを見ていたときに、シンクロナイズってね、出てきて、あ、このことかーって気がついたわけです。なんだか同期とシンクロナイズだとなんとなくちょっとねニュアンスが違うような気もするんですけど、やっぱり何か用語がないとやりにくいですからね。うん。でも同期しますかとか出てくると、はい、押していいのかどうかちょっと迷っちゃいます。同期に限らず最近はパソコンやスマホなんかで何々しますかとか同意しますかとか聞いてきますけど、これをね、はいにしないと次に進めないっていうのね、分かってますからね、もう押すしかないですよね。ああいうのってもう同意を求めてるっていうよりは、もうね、同意するのが当たり前っていう、まあその前提で聞いてるわけだから、押すときにね、いつもね、こうちょっとした違和感を感じるのは私だけでしょうか。内容を確認した後、同意ボタンをなんていうときは、だいたい長い説明文や条文とか規定なんかをね、読まなくちゃいけないけど、ああいうのをね、ちゃんと全部読む人って最近いるんでしょうかね。大抵は、まあちょっと眺めて、ああ、多分情報の使い方とか、自分が何を見てるかっていうのをね、観察してますよとかね。でもまあ限定して使うから大丈夫みたいなことだろうなって思って、最後まではチェックしてないですね。ああいうのにね、こそっとまあとんでもないこと書いてあってもね、気がつかないですね。そういうことがないことを祈りますが、まあネットの世界では自己責任というのがあまりにも多い割に、わかりやすい説明っていうのが少ない気がします。使う方ももうどっちかっていうと感覚的に操作するようになってませんか？いやー、同期するをね、話し始めると長くなりますから、まあこのくらいにして、今宵は本来のシンクロニシティを巡る旅をしてみたいと思います。サウンドアートを聞いてるとなんだかいいことが起こるんだよね、なんていう番組になるかもしれませんよ。サウンドアート、この番組では Something Delicious をテーマに様々なジャンルで取り上げる美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
サウンドアート、 Something Delicious、
シンクロ。 Chapter 1 Word、ことの葉。私がシンクロニシティという単語を初めて耳にしたのは、確か心理学のことを調べていた時だったと思うんですね。 へえ、そうやって言うんだと思って記憶に残した記憶があります。シンクロニシティはユングが提唱した概念と言われています。心理学を勉強されたことのある方なら、ユングという名前はご存知かと思いますが、カール・グスタフ・ユングはスイスの精神科医で心理学者。1900年代の初頭、フロイトとユングというのは心理学界の二大巨頭みたいな位置づけかと思うんですが、日本でユングを有名にしたのは河合駿さんでしょう。文化庁長官にまでなられた河合氏は、日本で初めてユングの精神分析家の資格を取得し、その後日本の臨床心理学の草分けとなって、臨床心理士の資格制度などにも貢献されています。河合さんは物語、お話の重要性というものについて、そういう著作もね、たくさんありますから、私もね、それが好きでよく読んでました。心理学の難しいことまでは私にはわからないんですけれども、一般向けの本は語り口がとても読みやすくて、そのお人柄がよくわかりました。このユングの心理学を語る際に、シンクロニシティというのは外せないんですね。日本語に訳すと、共時性ですね。友の時間のせいで共時性という言い方をするようなんですが、まあ意味のある偶然の一致と、まあいうことで、全く別々に起こっている二つ以上のことが、まるで関係性を持っているかのように同時に起こると。まあ、そんな感じでしょうか。俗に言う虫の知らせっていうのね、ありますね。あれもある意味このシンクロニシティの一種なんじゃないかと考えれば、まあ、なんとなくイメージわかりますかしら。もう今では結構この言葉はシンクロシンクロってね言って使われますから、もう世界共通の言葉になってますよね。単語自体はもっと前からあったのかもしれませんが、誰もが知る言葉になったのはユング以降でしょう。このユングがシンクロニシティの概念を発表したのは心理学上のことではあるんですけど、どうやら心理学を超えた超心理学という分野に足を踏み入れているようなんですね。ユングといえば深層心理あるいは集合的無意識という概念で有名ですが、このシンクロニシティに至ってはその考え方は超常現象にまで至るようなんです。あるいは占星術とかね、UFO との遭遇なんていうことまで含まれてくると言われています。もともと夢分析というのがフロイトもそうですが、ユングの心理学の大きな源になっているんですね。夢もね、なんでこれを見たんだろうね、なんて、夢を見た通りに何かが起こったとか、まあそんなことだってあるわけですから、人間の心理というのは何がどこでどんな風につながっているのかっていうのはまだ解き明かされたわけではないですよね。そんな風に心理学上の用語だったのをさらに世界中に認知度を上げたのが IT 業界です。今では当たり前の用語になってます。同期ってね、さっきも言いましたが、これですよ。あれは英語のシンクロニシティを訳しているんですね。目に見える世界と目に見えない世界。私はまあ二つともあるんじゃないかなと思ってはいるんですけど、目に見えない世界の方は確認はできないですね。でも例えば、お正月に神社に参拝に行くとか、亡くなった時はお寺でお葬式したりとか、あとは仏壇に拝みますね。お坊さんにお経をあげてもらうなんていうのもありますし、いろいろあります。ああいうのは目に見えているようですけど、実際は目に見えていないことを扱っていると言えるのではないでしょうか。ご飯を食べる時にいただきます。食べ終わったらごちそうさま。これもまあ割と普通に言ってますけど、 これだって目に見えていることに対する感謝だけではないような気がします。先ほどの河合駿さんは海外でこのユング心理学を勉強されたんですけれども、これを収めて日本に戻ってきて、すぐそのままの形では導入できなかったらしいというのを聞きました。日本人にはそのままではなかなか向かないと判断されて、それをいかにして日本人向けにアレンジし直すかということにかなりの時間をかけられたようです。そしてそのおかげで今、日本ではユング心理学というのが受け入れられて広がっていますね。さて、このシンクロニシティ、因果関係のないと見られることが実は関係していた。あるいは関係はないんだけれども、なぜか同時に起こったということで、それを関係あるんじゃないかって関係づけると、若干説明ややこしくなってますけど、一見関係なさそうなことは、実は関係がある。これってでも案外皆さん気がついてないけど、本当は気がついていたっていうようなことありません？これもややこしいですね。例えば自分が思いついたことを実行してやっていたら、同じようなことを自分の知り合いもやってたとか、一番ありえそうなのは誰かの噂をしていたらその人が来たとかね。または電話がかかってきたとか、それくらいのことは結構ありますよね。他には、あれが欲しいんだけどなぁと思ってたら、たまたまどういうわけか誰かがくれたとかね。なんだか別のことで手に入っちゃったっていうこともあります。こういうのって、まあ、いいことだと結構嬉しいから、こうルンルンとして、またそういうことが起こるとか、ポジティブな方向に受け止めてどんどん進んでいきます。でも、反対になんだかちょっと勘弁してほしいなっていうことが続いたりすると、どんどんへこんできますね。だからこういうことは、その受け止める人によって、そのことを活用する方法がどんどん変わってくる。良いことが起こりすぎて、よしよしと思うか、いいことが起こりすぎて、これは話がうますぎるからちょっと気をつけろとブレーキを踏むか。反対に嫌なことが起こりすぎて、もう本当に人生やめたいと思って、ズルズルっと落ちてっちゃうか。いや、これだけ嫌なことが起こるのは、きっとそのことに気がつけっていうことだから、それをちゃんと気にして、しっかり歩いていこうと思うか。結局、起こっていることは、単なる現象ですから、それを意味付けて、どういうふうに行動していくのかっていうのは、人間自身が決めていくこと。心理学者の方たちが、シンクロニシティをどのように使っているのか、詳しくは知らないんですけれども、素人考えの私は、なるべくなら自分がへこまない方向で生かしていきたいなぁなんて考えます。さて、皆さんはシンクロニシティが起こった時、どんな風に思いますか？
Sound Art Something Delicious
シンクロ Chapter 2 Create創作。シンクロする。シンクロニシティ。なんだかわからないけど、なんだか合う。不思議。 synchronized voice. Out. 心地いい。つながる。共に。漂うように。流れるように。すーっと。Synchronized Magic.
Sound Art. Something Delicious.
Synchro. Chapter 3. Life. 暮らし。今、スマホを持っている人というのは人口の何パーセントぐらいなんでしょうね。私はこの3月まで実はずっとガラパゴス携帯だったんですが、とうとう家族でスマホに変えました。あと何年かするとね、使えなくなるとか聞きましたし、今スマホに変えるとお得ですとかね、そんな案内はガンガンやってくるし。で、ちょうど2年縛りの契約が切り替え時だったんで、まあこれ逃すとまた2年先になるなっていうようなことが重なり、重い腰がようやく上がりました。もともとガラケーでね、全く困ってなかったんですよ。パソコンと iPad を持ってて、モバイル Wi-Fi でつなげれば、大概のことはね、できてたんですよ。だから今でもね、ガラケーでもよかったなと思うことがよくあります。このスマホが普及するようになってきた頃から、今日の旅のテーマの単語もどんどん普及してくるようになったんですよね。シンクロ。というか、スマホができていなかったら、これは多分心理学用語で止まってたんじゃないかしら。ことの葉でも触れましたが、IT 業界のシンクロニシティは、日本語では同期になります。この同期っていうの、正直なところ未だに私はちょっと理解しきれておりません。まあ、ざっくりと分かってるのは、自分の持っているどのデバイス、つまりパソコン、タブレット、スマホなんかですね。これのどれを使っても同じようにファイルが見れたり、登録したものを使ったりできるということのようですが、まあこれで合ってるんでしょうかね。で、いろんなデバイスで同期しますかとか、ちょこちょこ出てくるんですけど、確かにね、どれでも同じように使えれば便利ではあるんでしょうけど、そこまで必要なのかってなるとね、どうなんだろうかとも思えてきますし、まあなぜなら同期にね、結構時間かかったりしますよね。で、多分それをね、送るために契約したギガ数とかもね、なんやかんや使うんじゃないかとかね、思ったりしてね、なんかもったいないなとか思ったりしちゃうんですよ。私の場合は大抵のことはみんなパソコンでやってるし、まあ、そんなにね、出かけることも多くないと。で、特に最近はコロナウイルスのために最低限しかね、出ていきませんからね。さらにはまだスマホを使い出してから数ヶ月ということで、いまいちまだね、よくわかってないんで、こうスマホでやることとパソコンでやることは、私の場合あんまりイコールじゃないわけです。多分ね、バリバリに使いこなしてる方にとったら、何考えてんですかと言われそうですけど、あんまり同期しなくても不便を感じないわけですね。皆さんはどれくらい同期使いこなしていらっしゃいます？私はどうもね、何でも疑り深い性格なもので、どうもね、このね、何でも便利っていうのがね、結構苦手なんですよね。もちろん新しいものが出てきて、いろんなことが進化するのは大賛成だし、便利になるのは本当に助かりますが、特にね、ネットの世界の便利っていうのは、セキュリティというのが絡んでくるから、いろんな設定をね、こう、オンにするのか、オフにするのかっていうね、もうね、安全かどうかはね、専門家に聞かない限りさっぱりわからない。そういう入力の説明ってね、大抵よくわからないね、カタカナワードとか書いてあって、なのこっちゃいって思う方いらっしゃいませんか？最近は IT 機器の翻訳能力が上がってきてるから、 海外のサイトを機械が翻訳したんだろうなっていう日本語で説明したサイトも結構あるような気がします。これはね、どう頑張っても読み解けません。それからこれは同期とは違う問題かもしれませんが、 ID やパスワードをね、いちいち調べて入力するのはまあ面倒ではありますが、反対にね、こう記録した覚えのないところで入力画面にこうパッと出てきたりするとね、ありがたいって思うよりも、なんでここで出てくるの？入れた覚えはないよなんて思っちゃいますし、昭和世代の私にはスマホが普及する前あたりくらいまでのパソコンの使い方程度っていうならなんとかある程度わかってたんですが、もうね、今はね、お手上げですね。同じように感じていらっしゃる同年代の方々もきっといらっしゃるんじゃないかと思ってます。中高年に優しい IT 機器とかね、作ったら絶対売れると思うんですけどね。便利さや機能はある程度制限してもらってもいいんじゃないかとさえ思います。安全優先で、ついでに安いっていうのが最高ですね。でもこんな風な及び腰ながらも、まあ、徐々に使っていかないと、それこそね、自分自身がガラパゴスになりそうだっていうのは、使い始めてから分かってきました。使いながら走るって、まあね、なんというか、昔のパソコンの時代は、ある程度使い方を分かって進んでいった。でも今は、使い方時代がもう多様になりすぎてて、マニュアルなんて書けないし、作ったとしてもどれぐらい分厚くなるのか検討もつきません。またね、どこ見たらいいかっていうのをね、探すのさえ大変そう。それよりも、自分に必要なこと、やりたいことをどうやったら使えるかっていうのを、まああれこれ試して使いながら開拓していくっていう、そんな感じなのかなって最近は思い始めました。カスタマイズですね。10人いたら10通り、使い方がみんな違う。ところでこのシンクロ同期ってね、最初に訳した人は誰なんでしょうね。同期って言ったらね、私なんかどうしても同期の桜とかね、思っちゃいますから、最初聞いた時はね、何のことかなーって思いましたよ。多分この言葉で何が思い浮かぶかで、年代が分かっちゃいますね。でもこの同期生の方の同期だと、多分ね、英語だったら、same class とか、same year, same graduation とかのような気がするから、シンクロニシティとはね、言わないんじゃないかと思ったりもするんですが、シンクロはね、どっちかっていうと、こう、同時にとか、並行して一致してるとかね、まあそんなニュアンスのようですからね。IT 機器の場合はもう、いっそのこと、シンクロするとかね、言っちゃってもいいんじゃないかなって思うんですけど。時期が同じだから同期。でも、シンクロニシティというと微妙にちょっと違う。心理学のシンクロもシンクロしてくるなんてね、どこまでもこの言葉は見えない世界の感覚を扱っているような感覚があるんですが、IT 機器に関しては、つい同期しちゃったら大変なことになっちゃったなんてことにならないように気をつけてシンクロしましょう。
Sound Art. Something Delicious.
さて、本来のシンクロ、そして最近の同期のシンクロ、ちょっとは身近になったでしょうか？考えてみると、こうやってラジオを聞いているというのも、ちょっとしたシンクロ体験になるのかも、って今思いつきました。いつも聞いてくださっている方もいらっしゃるでしょうし、たまたまつけたらやっていたという方もいらっしゃるでしょう。この時間と電波を共有して、同じ時を過ごしている。意図しない偶然の一致。番組タイトルをもうシンクロナイズドアートに変えた方がいいかしらね。やっぱりシンクロニシティは見えない世界の感覚という方が私にはぴったりきます。今ちょっと一瞬目を閉じて深呼吸をしてみましょう。そして自分の周りの空気を感じてみる。それは自分と一緒に呼吸しているような感覚になります。 そしてその空間をどんどんと広げていくと、もうどこまでも続いていっちゃいます。座っている椅子、テーブルに置いてあるもの、動いている時計、もうね、何でもシンクロしちゃいそうです。共時性、同期、みんな時間や期間という流れていくものと関連しています。そして共にいるとか、同じになるというのがつく。とどまる一点ではなく、流れる波の中で共に漂う。そんな感覚かな。なんだかいい気持ちになってこれそう。私と皆さんはそんな時空でつながっているんですね。いやー、今日も話がかなり大きくなっちゃいました。これからはスマホでドキって見てもドキドキせずに落ち着いてやれるでしょうか。勝手に一括りにしちゃいけませんけど、中高年にとってスマホというのは便利なのはわかるけど、変なところを押すと大変、いろんなことができるみたいだけど、なかなか冒険できないという物体になっているんじゃないでしょうか。子供さんやお孫さんに聞かないとわからないってね。もうちょっと仲良くなって自然にシンクロできるようになるといいですね。そういえばスマホでこの番組も聞けるんですよ。今それでお聞きの方も多いかもしれませんが、 FM ピピで検索してピピのホームページからプレイ、リッスン、聞くというのをクリックすれば聞けちゃうんです。スマホアプリで聞く方法もありますが、最近はもっと簡単にホームページから聞けるようになっています。ぜひ使ってみてください。音声がクリアに聞こえます。そしてその下のメール、メッセージを送るのボタンを押せば、私にメッセージが届きます。赤いハートがついたボタンです。確認がてらぜひボタンを押して試してみてください。同期するは出てきませんから、ご安心を。番組名にサウンドアートと書くのをお忘れなく。お待ちしてます。今日のサウンドアートいかがだったでしょうか。今日オンエアした楽曲は FM ピピのツイッターと番組ブログにて紹介しています。ブログにはトークの聞き逃しが聞ける音声アーカイブもあります。ぜひ一度ご覧になってください。 FM ピピのホームページから入れます。Sound Art, Something Delicious. 今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国。音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。